それでは今日の聖書箇所を読みします。今日は新約聖書マルコによる福音書の2章13節から17節です。教会備え付けの新改訳聖書では新約聖書後半、新約聖書の61ページ下の段ですね、61ページです。マルコによる福音書の2章13節から17節お読みします。イエスはまた湖のほとりに出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので彼らに教えられた。イエスは道を通りながらアルパヨの子レビが収税所に座っているのをご覧になって私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。それからイエスは彼の家で食事に疲れた。主税人や罪人たちも大勢イエスや弟子たちと一緒に食卓についていた。こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたから、いたのである。パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしておられるのを見てイエスの弟子たちにこう言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。それではみんな病人だからというテーマで、宮地先生にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。昨日メッセージの準備をしておりましたら神様から導かれて日記を読み返しました。で、このニューヨークに来る直前の日記なんですけれども、そのところで私はですね、神様から一つの祈りを大事にするように言われてきました。口語訳聖書だと満願の祈りと書かれています。満願の祈り、満ちる願いと書きます。満ちる願いで満願ですね、の祈り。どういうことかというと、私たちはよく何々してください、何々してちょうだいという祈りをします。旭川にいるとき、旭川の農家のおじさんが言ったことがあるんですけれども、これは請求書の祈りだと。クリスチャンは請求書の祈りはするけれども、なかなか領収書の祈りをしない。ありがとうございますですね。ありがとうございますの祈りをしない。で、満願の祈りっていうのは、何かのことをお願いする前からもう神様が聞いてくださっている。そのことを信じて感謝の捧げ物をする。これが基本です。もうすでに満たされている。健康も今まで満たされてきた。今不安なことがあるかもしれません。お金でも何でも。でもそれも満たされてきた。今課題があるとしても今ここまで。そのことを感謝しよう。ここまで導かれたんだからこれから先も必ず満たされる。それを信じて祈るのを満願の祈りと言います。これを大事にしようと言われました。そして今朝もここの場所で2時間ほど祈った後聖書を読んで、さあ今日のメッセージに、今日の礼拝に備えるためにまずうちに牧師館に戻ってと思った時に引き止められたんです。もう少し聖書を読めと。そして読んだところに満願の祈りがまた出てきました。ですから今日皆さんにお分かちしておきます。とても感謝があふれてくる祈りです。 感謝があふれてきます。この祈りをすると、なんか課題がいっぱいあって、やらないといけないこと、叶ってほしい願いがいっぱいあるような時にこそ、もう神様聞いてくれてますね、ありがとうございますって祈って終わります。とても力のある祈りです。試してみてください。では今日の聖書の箇所に入っていきます。マルコによる福音書の続きで今読んでおりますけれども、先週のところは、体の自由の利かない人が癒されるところでした。本当にたくさん家の中に人が集まってて、イエス様のところにその病人を連れていけないので、仲間が家の屋根を引っ剥がして、そこから担架で下ろしてですね、その人をイエス様の前に置いた。そうするとイエス様がその人に、あなたの罪は許されたとおっしゃって、その後立って歩けって言われて癒された記事が出てきました。もうみんな驚くばかり、本当にすごい奇跡が起こりました。それからしばらく経って、今日のところ聖書を読んでいきます。マルコによる福音書2章13節、イエスはまた湖のほとりに出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので、彼らに教えられた。イエス様はガリラヤ湖の方に出て行かれました。カペナウムの町で。そうすると民衆がいっぱいやってきます。また話が聞きたくて、祈ってほしくて、で彼らに教えておられました。そしてその後道を歩いておられますと、アルパヨの子レビが収税所に座っているのをご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。当時ですね、ローマに支配を受けていました。管轄を受けていました。そして、その地域はですね、ユダヤの領主によっても統治されていました。ですからローマとユダヤの王様と両方に税金を払う必要が民衆にはありました。でちょうど前の王様が亡くなってですね、その息子たちが、新しく土地を分けたんですね。その分けたところの境目が、アメリカでいうと州の境目が移動したんですけども、その州の境目がちょうどこのカペナウムという町のところにあったんです。でそこでは、そこを通る人が管轄が変わるので税金を払うんですね。その税金を集めていたのが、このアルパヨのこのレビという人でした。余分に集めれば、言われている以上に集めれば自分のものになりますから、大概主税人は余分に取っていたようです。みんなから嫌われます。だからローマに対して金を集めるなんて、また自分たちから余分に取り立てるなんて、とんでもないやつだ。嫌われるからまた意地悪をします。悪いサイクルができてしまっている、そういう人生をこのレビという人は送っていました。ところが税金を集めていると、そこに来られたイエス様が、ついてきなさいって言われたんです。ついてきなさい。このレビは聞いたことがありませんでした、そういう言葉は。おいで、私と一緒においで、そう誘ってもらったことがない。皆さんの周りにいますか？あるいはあなたがそうであったことがありますか？誘ってもらえないこと、誘ってもらえない人、何かのけものにされているような人、いじめられている人、そういう過去があるから心がひねくれるのかもしれません。レビという人は、だから税金を集める主税所に座る仕事に就きました。みんなから嫌われても、俺はどうせ嫌われ者だからと思っているとイエス様が、ついておいで。とても嬉しくてレビは従っていきました。15節、それからイエスは彼の家で食卓に着かれた。主税人や罪人たちも大勢イエスや弟子たちと一緒に食卓についていた。 ついておいでって言われて嬉しくて、レビはイエス様を自分の家に招きました。ご飯食べに来てください。イエス様いいよって言って行かれます。そしたらレビは友達に声かけるんですね。友達といってもやっぱり仲間は同じような人たちです。主税人や罪人たち。罪人というのはユダヤ人の社会のルールを守れない人たちのことが一般にそう言われます。高いルールがありました、レベルの。だから守れない人たちの方が多かった。食事にしても例えば豚は食べてはいけません。でも主税所に座っている仕事をするとですね、自分を雇ってくれているローマの人たちとの食事があったりします。そしたらどうしてもそういうものは出てきます。避けられない場合がある。そしたらもうすでにあなたは汚れたものと思われてしまいます。そういう人たちが罪人呼ばれていました。レビにはそういう友達がいっぱいいたので誘いました。おいでおいで。そしたらイエス様や弟子たちと一緒に食卓について食べていました。こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのである。16節、パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や自然人たちと一緒に食事をしておられるのを見て、イエスの弟子たちにこう言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。おかしいだろう。神様に近くて神様の教えを人に伝えるような人がああいう連中と一緒にご飯食べていいんですかっていうことを言ったんです。イエス様はこれを聞いて言われました。17節、イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。罪人を招くために来た。罪人を招くということはどういうことか。一緒にご飯を食べるということなんです。一緒にご飯を食べる、一緒にご飯を食べるということは許し合うという意味があります。お互いに受け入れ合う。だからご飯を一緒に食べられるというのは素晴らしいことですね。私の家はですね、他の人たちとご飯を食べるということはあんまり好きな家ではなかったんです。あんまり来客もありませんでした。自分が外に行くのもなかったです。ところがクリスチャンになりますと、私21でクリスチャンになったんですけども、みんながご飯一緒に食べるんですね。これはとても嬉しかったです。なんか仲間に入れてもらったような気がして。一緒にご飯を食べる、本当に単純なことに見えてなかなか難しいですね。誰とでも一緒にご飯食べられるでしょうか。イエス様は食べました。そしてそうやって一緒にご飯を食べることが罪人を招くことなんだと言われたんです。そしてそれこそ病人に必要なことなんだ。一緒にご飯を食べられない人が病人ということです。病人、誰かと食べたくない人も食べてもらえない人も両方が病人です。今日はある本から紹介したいと思います。佐藤明さんという方、福島で開拓伝道をなさった方なんですけれども、祈りから生まれるものっていう本があります。この本祈りについて書いてあるんですが、そこでご自分が行かれた福島の田舎の教会のことを話されている場所があります。そこから紹介させてください。私の教会のような地方の教会にはお年寄りが多いのですが、その中に素晴らしい信仰者がたくさんいます。70代のある会員が教会で書道教室を始めました。この人は元軍人で、戦後は農協に勤めていましたが、クリスチャンになる前は半分アルコール依存症に近い状態だったそうです。そこでこの人がなぜクリスチャンになったのかと思って本人に聞いてみました。それによると彼の奥さんがもう亡くなっていました。 私はお会いしたことがありません。その彼の奥さんが素晴らしい人だったそうです。ある時、奥さんがへそくりを貯めて、その当時はお金はほとんどご主人の酒代でした。そのへそくりを使ってワイシャツを買ったそうです。ご主人があまりよれよれのワイシャツを着て出勤するものですから、奥さんとして恥ずかしかったのでしょう。父さん、これ着て、と渡したそうです。ところが、そのワイシャツを見てご主人は怒りました。ワイシャツ買う金あるんだったら酒買ってこい。こう言って、そのワイシャツをビリビリ裂いて、奥さんに投げつけたのだそうです。どう思いますか？普通だったらここで大喧嘩です。ところが、その奥さんの対応が違っていました。彼女は黙ってひざまずき、父さん、ごめんなさい、とだけ言って、破れたワイシャツを集め、黙って隣の部屋に行ったそうです。皆さんだったら、ありえんと思われるかもしれませんね。でもこの古い日本の昔の田舎だとこうですね。いや、今でもそういうところがあるかもしれません。私も近いんですけど、近かったんですけど。その瞬間にご主人の頑なだった心が溶けました。俺はいつも偉そうにして威張っている、怒っている。でも、うちで一番強いのは家内じゃないか。心臓が弱くても農家の嫁として働き、その上主人に理不尽なことを言われても耐えている。一体なんで家内はこんなに強いんだ。そう思ったそうです。それからしばらくして奥さんがご主人に聞きました。父さん、私、教会で洗礼受けていい？雷が落ちるかと思って恐る恐る聞いたところが不思議なことが起こりました。俺も教会へ行ってお前と一緒に洗礼を受ける。とご主人が言ったのです。そして本当に同じ日に洗礼を受けました。聖書を読んだこともないし、それまで教会に行ったこともない人がです。これは奇跡です。その奇跡を起こしたのは奥さんの証です。ご主人の目から見たらその生き方は不思議だったのです。おそらくどんな有名な説教者が来ても、そのご主人に心を溶かすのは難しかったでしょう。しかし神様は体の弱い一人の婦人を用いて不思議なことをされました。今、その家は親子三代にわたるクリスチャンホームになっています。また別のもう一人の話をしましょう。この婦人は由緒ある家に育ち、福島の旧家にお嫁に来ました。その家も由緒ある事業家の家で、寺の檀家総代でもありました。不信徒の代表ですね。田舎なので家族は20人。その中で一人だけクリスチャンになったものですから、大変な反対がありました。姑に呼ばれて、あなたは、信徒総代の長男の嫁だよ。もしキリスト教信仰を続けるんだったらもう出て行ってもらうからね。と夜中の12時まで説得されたそうです。そしてそれから半年、家族から口を聞いてもらえなかったそうです。食事も別でした。もちろん教会へは行けません。祈りもできなかったそうです。トイレに入って聖書を読んでいると、偵察に来るのだそうです。そんな監視付きの生活にもかかわらず、彼女は逃げませんでした。むしろ、睡眠時間を3時間削って、ゴミ一つ落とさないように、完璧に家の仕事をしたそうです。その結果、お姑さんの心が溶けました。お前が喜ぶのは着物じゃないね。教会に行くことだろう。教会に行ってもいいよ。そう言ってくれたそうです。やがてこの家もキリスト教の家になりました。インテリだったご主人もクリスチャンになり、召される数時間前に奥さんの手を握りながら 僕はイエス様を信じてるから心配するな、ありがとうと言ったそうです。田舎のこんな固い岩地でも神様が壁を乗り越えさせてくださるのです。私の住む福島県にかつて日本各地で伝道者として用いられた人がいます。霊感あふれる素晴らしい説教をする方、その先生は以前すべての働きをやめて奥様のお世話をされたことがありました。奥様が地方症になられたからです。もう自分が誰かもご主人が誰かも分からなくなったそうです。それでその先生は奥様に付きっきりでお世話を始めたのです。ある時先生は私にこう言われました。佐藤君、人間はな、自分が誰か分からなくなっても、また目の前の夫が分からなくなっても、それでも一つだけ分かる、愛だけは分かるんだよ。確かに世界中に多くの人がいたとしても、本当に親身になって奥さんの世話をできるのは夫である世話を置いてはないでしょう。先生のことは分からなくても、その愛だけは分かるのです。感銘を受けました。私に神奈川県で開拓伝道をしている友達がいます。私が進学校に行った時にサポートしてくれて、次に彼が進学校に行った時に私がサポートしました。そういう間柄。彼が進学校を卒業した時、下の子供が病気になりました。白血病でした。それから子供の病気との戦い、開拓伝道、アルバイト、困難な状況が続きました。しかも子供には1週間に限られた時間しか会えなかったそうです。彼はせめて子供が6歳の誕生日を迎えるまでは生きながらえることができるように、そう祈りました。そしてその祈りは聞かれて、6歳の誕生日を2時間過ぎてその子は天に召されました。その子のお葬式に行った時、私は感動しました。お父さんがお葬式の参列者に決心を促すように言ったのです。私は子供にとは永遠という名前をつけましたが、これは伊達につけたのではありません。本当に天国で永遠の家族になると信じてつけたのです。皆さんもイエス・キリストを信じて天国に行きませんか。またまだ小学生だったその子のお姉ちゃんにも感動しました。彼女はふさふさした長い髪の毛をバッサリ切っていました。妹が幼稚園にも行けず病と闘っている。とあちゃんは薬のために髪の毛が抜け落ちていました。それを見ていたからでしょうか、まるで妹一人に戦わせはしない、そう言わんばかりでした。子供同士のこととはいえ、兄弟の絆の深さに心を打たれるものがありました。それぞれの人が置かれた場所で小さなハードルを越えたら、不思議な感動が他の人にも広がるのです。こうでなければならない。私たちはよくそうやって人を見ます。私自身そうやってきました。妻はこう、子供はこう、そうやって縛りつけてきました。でもそんな必要はなかったっていうのを今さら教えられています。今日の聖書に出てくるパリサイ人もルール優先です。罪人と食事一緒にしちゃダメ、イエス様にしたら何をバカなことを言ってるのか、目の前にいる神の宝物を大事にしないで誰を大事にするんだ、目の前にいる寂しがっている人と一緒にご飯を食べないで誰と一緒にあなたは食べるというのか。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、 罪人を招くために来たのです。みんな、ここにいるみんな病人です。みんなご飯を一緒に食べてもらう必要がある人たちです。イエス様はいつでも招いてくれます。今日も皆さんをここに招かれました。どうぞイエス様の食卓についてください。そして今日ここから出られたら、どなたかにまた食卓を今度は皆さんが提供してください。お祈りをします。主なる神様、今日佐藤先生の本から紹介した頑固者たちは、者たちは私です。私がそうでした。妻も子供も、クリスチャンになっても牧師になっても妻も子供もルールばっかりでしまっていました。主よ、そんな必要ありませんでした。一緒にご飯食べてくれることを喜び、また彼らと一緒に何も言わずに一緒にご飯食べるだけでよかった。それができない私でした。主よ、憐れんでくださって、今やり直しをさせてくださってありがとうございます。ここにいる一人一人みんなそうです。主よ、一緒にご飯食べてくれる人がいります。何にも話せなくて、問題が大きすぎて声が出せない、誰にも話せない、でもそばにいてほしい、そういう時があります。イエス様はいつでもおいでと言ってくださいます。ありがとうございます。私もその食卓に招かれました。どうぞ主よ、命を大切にできますように私たちを助けてください。ルールではなく、目の前にいる命を真剣に大事にできますように、神様がそうさせてください。私たちにはできません。あなたに委ねます。主がきっとそうしてくれます。その国がもう来て広がっています。現実のものにもうなりつつあります。感謝です。万願の感謝の祈りを主に捧げます。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。